愛する兄弟姉妹の皆さん、おはようございます。この朝も御言葉をいただいて、元気、もりもり、神様の愛を、素晴らしい人生を、歩んでいきましょう。今日は、ヤロブアムが、王様なんですけれども、神様に背いてですね、多くの罪を犯し続けていたんですね。そのヤロブアムの息子が死の病にかかりました。この息子を何とか助けたいという思いもあったのでしょう。彼を王として、王となるように予言してくれた預言者アヒアのことを思い出します。そして彼のところに奥さんをやって、息子の病について伺いを立てるんですね。なんとか生きられる道はないか、そのように願いながら奥さんを送ります。さあ、今日はこのところからですね、神様の御心を行って生きることの大切さについて学んでいきたいと思います。今日の箇所の中では、ヤロブアム王と、そして預言者アヒア、また、ヤロブアム王の息子であるアビア、この三人の例から、神様の御心に従って生きることについて学んでいきます。
列王記第一、14章、1節から20節。この頃、ヤロブアムの子、アビアが病気になったので、ヤロブアムは妻に言った。さあ変装してヤロブアムの妻だと悟られないようにして城へ行ってくれ。そこには私がこの民の王となることを私に告げた預言者アヒアがいる。アヒアは戸口に入ってくる彼女の足音を聞いていった。お入りなさいヤロブアムの奥さん。なぜ他の女のようなふりをしているのですか。私はあなたに厳しいことを伝えなければなりません。帰って行ってヤロブアムに言いなさい。イスラエルの神主はこうおせられます。私の民の中からあなたを高く上げ、私の民イスラエルを治める君主とし、ダビデの家から王国を引き裂いてあなたに与えた。あなたは私のしもべダビデのようではなかった。ダビデは私の命令を守り、心を尽くして私に従い、ただ私の見る目にかなったことだけを行った。ところがあなたはこれまでの誰よりも悪いことをし、行って自分のために他の神々と鋳物の像を作り、私の怒りを引き起こし、私をあなたの後ろに捨て去った。さあ家へ帰りなさい。あなたの足が町に入るとき、あの子は死にます。イスラエルのすべてがその子のために痛み悲しんで葬りましょう。ヤロブアムの家の者で墓に葬られるのは彼だけでしょう。ヤロブアムの家で彼はイスラエルの神主の御心にかなっていたからです。
ヤロブアム王は神様に背いて王政をしていました。良くない王だったわけですね。偶像礼拝を行い、偶像を作ってそれを拝ませていました。誠の神の教えに従わず、それを退けてしまっている状態でありました。また前の章でも出てきますけれども、祭司を登用するとき、選ぶときに一般人から選んでいました。礼拝について、また神様の教え、しきたりについて、律法を学んできている特別な祭司になるべき民族、人々、レビ人ではなく、何の備えもない一般の人々を登用していた。このことからも、霊的に堕落していて、誠の神を崇める、その姿勢がどんどん崩れて、神様に罪を犯し続けている状態にありました。そのヤロブアムの息子が、アビアが死ぬ病にかかってしまいます。ヤロブアムをかつて、王になる者として予言して祝福したアヒアのことを彼は思い出します。奥さんに、息子の病のことをこの預言者のところに行って伺いを立ててもらうにしますけれども、ヤロブアム王の妻だとわからないように、変装して行かせたわけですね。 このことから見てもヤロブアム自身が誠の神様に対して心を開けない、また罪を犯している自分の状態を非常に恥ずかしく思っていたことがわかります。そのような神様に対して罪を犯してしまっているという恐れを持っている状態が伺えます。預言者アヒアについて見ていきます。彼は神様の御心を行って生きていた人です。年老いて目は見えなくなっていたにもかかわらず、王の妻がやってくることを神様から直前未然に教えられて、そして告げるべき預言を言葉を預けられますね。人はどんなに年老いていたとしても、神様と一緒に共に歩んでいるのであれば、神様の御心に従って生きているのであれば、このように神様からのいつも語りかけ、つまり御声を聞いて生きることができます。これは罪を許されたイエス・キリストの十字架の贖い、救いを受け入れた私たちにのみ許されていることです。神を信じない者にはこのことはできません。ですから特別な祝福をいただいている私たちであるということが言えます。御声を聞く、そのためには祭司だけではありません。誠の神様を崇めて、その神様に自分を捧げ、いつも祈り、神様を愛し生活することです。また御言葉の教えに熱心に従うと歩むこと、その中で聖霊様として語りかけてくださる神様の霊の声を聞くことができるようになってきます。ヨシアの一章を見ますと、一章九節、あなたの神主があなたの行くところどこに置いてもあなたと共にあるからである。神様の御声を聞いて生きる人はこのように神様といつも一緒に歩む人生を生きることができます。これは神様の御心にかなった歩みとなります。二人目、ヤロブアム王の息子アビア。彼は死の病にあり、予言された通りに死んでしまうんですけれども、今日の箇所の13節を見ると、ヤロブアムの家で彼はイスラエルの神主の御心にかなっていたと書かれています。王の家系がどれほど神様から背き罪まみれていたとしても、神様との関係は一対一で結ばれていくものです。親が罪を犯したからその息子も罪を犯すというつながった関係ではないんです。私たち一人一人と神様のとの関係の中で歩んでいくことができるのです。その点でこの王の息子アビアは主の御心にかなっていた、つまり神様と、誠の神様としっかり関係を持っていたということが言えます。我が子というふうに書いてありますので、どれぐらいの年齢の子かはわからないですけれども、マルコ10章の15節を見ると、誠にあなた方に告げます、イエス様は子供に、幼子に対して言っています、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。これは私たち大人に、弟子たちにイエス様が語ってくださっていることです。私たちも子供のように素直に純粋に神様を信じること、誠の神だけを崇めること、この姿勢が大切です。このことで御心にかなう人生を生きることができるのです。また三人目、ヤロブアム王。彼は御心にかなう人生を歩んでいませんでした。しかし神様は何度となく彼に悔い改めて神様に立ち返るチャンスをくださっていたんですね。この時も愛する息子が死ぬ病にある。そして神の預言者であるアヒアのところに伺いを立てに行こう。もしかしたらこの子を助かる方法を教えてくださるかもしれない。癒しをしてくださるかもしれない。そのように思ったんですね。ですが、彼の心はそれ以上神様に向き直って自分の行いを悔い改めることはできませんでした。私たちは神様との関係を築く中で 罪を犯してしまうと、その関係がまっすぐに結べなくなってしまいます。神様の御声を聞くことが十分できなくなってしまいます。神様が近くにおられることを十分感じられなくなってしまいます。気づいたとき、私たちは悔い改めるという恵みをいただくことができます。第一ヨハネの一章七節を見ると、御子イエスの血は私たちをすべての罪から清めますと書かれているんですね。これは約束です。イエス様の流された十字架の血によってしか私たちの罪は清められることはできません。悔い改めて、清めをいただくこと。ダビデ王も罪を犯すしたならば、直ちに悔い改めて神様に立ち返ることをしました。彼が神様の御心にかなった王であったと褒めたたえ、神様は本当に褒めていらっしゃいますけれども、罪を犯さなかったわけではないんです。ですが、神様との関係を第一に考えて、罪を犯したならば、すぐ直ちに悔い改めて神様に立ち返ることをして、そのことを神様に義としていてくださったわけですね。私たちの普段の生活の中で、隠してしまっている、気づかないで犯してしまっている罪はないでしょうか。イエス様の十字架の血の清めをいただいて、悔い改め、神様との関係を回復していきましょう。また、許せない人がいないでしょうか。憎しみや恐れを抱いてしまっている人々との関係はないでしょうか。また、自分自身の弱さと格闘しながら、どうも不安に押しつぶされそうになっている状況はないでしょうか。自分自身の憎なる弱さに打ちひしがれてしまっていることはないでしょうか。イエス様の十字架の血潮による清めと、聖霊様の力をいただいて、そのところを乗り越えていきましょう。神様の御心にかなう人生の大切さ、これを今日三人の人たちから学ぶことができました。皆さん、どのようなことを示されたでしょうか。この朝も、今日の一日も、あなたにとって神様の御心があります。それは多くはないかもしれない。一つ。多くても二つ。その大切な一つをこの朝も行っていきませんか。神様といつも一緒に共に歩むこと、その関係を良好に築くことができているでしょうか。御声を聞いていますか。素直に誠の神様だけを崇めているでしょうか。そして、悔い改めと清めをいただいているでしょうか。素晴らしい御心にかなう今日の一日であることを心から祝福して、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛の
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。 彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。